こちら淡路県民局です。このコーナーは兵庫県内の10ある県民局県民センターのトップの方々にお越しいただいて、いろいろとお話を伺うコーナーです。今朝はですね、淡路県民局長の小原勤さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
お願いいたします。海を渡ってお越しくださった。
はいですね、
海を渡ってきました。はいですか。
もうこれからの季節、この夏場っていうとやっぱ淡路は、まあ、海水浴もそうでしょうし、はい、
そうですね。
それから
ハモですね。
ハモね、
はい、もう淡路島
先日もいただきましたですね。
別品ハモ、
はい、
良かったですか。
格別ですよ、本当に。先生もハモ、私が今までハモと思ってたのは何だったんだろうっていうぐらい、はい、
どんなに違いますか。
まずね、しっとりしてるのと肉厚なのと、はい、風味が豊かなのと、いいお出汁が出るのと、
普通ハモ言うたら湯引きして梅肉で添えてって、それしか思い浮かばないんですけれど、それ以外にもまあ様々な料理、
特に
ハモ好きです。
ハモ好きは
淡路の玉ねぎスライスして、でハモでお出汁取った、骨でお出汁取ったものの中に入れて、でハモ、
そうなんです、
ぜひ食べていただきたい。
ハモのこうもね、あの鯛の子みたいな感じのね。
そうですね、はい、
もうこれはもう絶品ですよ。
一品伺いますね。
はい、はい、私去年本当行っちゃいました、プライベートでハモ食べに。
そうですね、
はい。
でもまあ、あの淡路っていうとやっぱりこの国海っていうことが一番最初出てきますね。
島の、まあ、島ですから、
はい、淡路っていうのは面積でいうと兵庫県内どれくらいの
面積はですね、県全体の 7% ぐらい。
淡路何本ありますの面積。
私もすぐ答えられなくて申し訳ございません。県全体の
8400ぐらいでしょ、あの兵庫県8400km、
うん、それの 7% という
よくあの琵琶湖をすくってポンと置いたら、
うん、淡路島
よう似た格好ね、あれよう、はい、誰か考えたんかうまいこと言うたもんですね。
でまあ淡への道ね、徳島へ渡る淡路ということでね、その文化も色濃く残していて、
そうですね、はい、
いうのでまあ玉ねぎ、レタス、
はい、まあいろいろありますけれど、はい、今一番淡路の話題言うたら、まあ、ハモは別に置いといてとニュース的には
あ
のこの4月にですね、はい、日本遺産に認定をされまして、はい、まあ兵庫県では2番目、去年笹山知事さんが、
う
ん、それで、はい、それに続いて、まあ、淡路島、まあ、全体をですね、うん、まあ、3つ市があるんですけど、
はい、
まあ、3市協力しまして、淡路島全体が古事記の冒頭を飾る国見の島という格好で、まあ、それを支えたですね、
はい、
天と言われる、まあ、海の民の存在がありましてね、で松尾銅鐸とか五社海斗遺跡、まあ、鉄器ですけど、
うん、
そういった金属器文化を、まあ、淡路島にもたらして、
うん、
でその後はあの、まあ、塩作りとかですね、
うん、
から、まあ、あの卓抜した航海術で、まあ、あの機内の王権とかですね、
うん、
都の暮らしを支えてきたと。
うん、
それがまああの淡路島はたくさん豊富な食材がありますので、
はい、
それを京都、まあ、都にですね、
うん、
献上する、まあ、未決国の一つとして、まあ、栄えてきたと、うん、そういった、まあ、歴史がですね、まあ、今回認定されて、うん、まあ、日本遺産になった、
うん、
これ日本遺産ということは一つこう物語があるわけですよね、
はいはい、そうですね、
その辺が認定のポイントになるわけ
ですね。そうですね、まあ、先ほど申し上げた、うん、その、うん、古代からずっと続く海女の営みというのがですね、
うん、
まあ、今にも続いているという形で、はい、まあ、そういうストーリーが、うん、まあ、認定されたんだというふうに思います、
は
い、
やっぱりあの弥生時代からね、西日本で最大の交通路が瀬戸内海でしょ、
う
ん、でいよいよ最終目的の大阪湾に入るとこにあるわけで、
うん、
だからその話としての神話もそうですし、
うん、
やっぱり出土資料がこの間もね、
はい、
あの銅鐸出てきましたけど、はい、やっぱものすごいユニークな地域ですね。
古代からずっとね、そういった歴史があって、うん、でまあ、まあ、それで言うと近いところなんでしょうけど、うん、人形浄瑠璃も全国に今残ってるのは淡路人形浄瑠璃に端を発してるものがね、ほとんどだと。
まあ、西宮から行った
そうです、西宮から一旦淡路に行って、そこで普及して、
うん、で
全国に広がっていったと、
はい、そうですね、
ね、でやっぱり交易っていうか、その海のねあれで、例えばそういうのが大阪こう湾を隔ててきたりとか、うん、こう文化なんかもこうみんなね、こう
多分まあ、中国とか来たものは、うん、瀬戸内海通ってずっと海から来て、うん、でちょうど淡島がその最後の、まあ、中継点っておかしいですけど、ね、そこで中継したものが宮古に行くとか、うん、まあ、逆も合うと思うんですけど、うん、
はい、
でそういう意味でまあ朝廷から見ても重要な地域であったんだろうと思うんです、うん、そういうことがあったんで、まあ、神話が生まれたというのは、うん、まあ、朝廷から見ても非常に重要な地域なんで神話という格好で残ってるのかなと思います、うん、はい、
でもあの淡路はね、まあ、あの明石海峡大橋がかかり、はい、大鳴門橋もかかりっていうことで、まあ、全部こうつながってますよ ね、はい、こうね、ですから、まあ、人口の移動っていうかその交流人口は増えてるのかもしれませんし、うん、またそこに住む人も増えてきてるのかなと思うんですけれど、人口の
人口はずっとやっぱり減少傾向、
うん、
まあ、これはあの兵庫県でも淡路だけじゃなくて、まあ、地方部っておかしいですけど、田島とかと同じですね、で特に淡路の場合はあの、若い方あの、まあ、大学まあまあ淡路に2つあるんですけど、はい、まあ、そんなに多くありませんから、うん、どうしてもあの、高校卒業した段階でですね、うん、一旦島を離れるという傾向がやっぱり続いております、うん、まあ、そういうこともあって、人口はちょっと減少傾向になって、うん、まあ、それとともに高齢化率もですね、はい、まあ、県下の中でも高い地域にはなってます、
うん、じゃあそのための、
うん、またふるさとに戻ってくるっていう方もいらっしゃるんですか、
は
い、
そうですね、でやはりそのまあ当然そういうあの一遍出てもですね、また戻ってこられる方もたくさんいらっしゃいます、
うん、
でやっぱそういう戻って、まあ、将来戻ってきていただこうっていうのがね、やっぱりこういう方大切かなと、
はい、
あの一旦島から出ていくのは、まあ、山のところがあると思うんですけど、はい、で帰ってきていただこうとすればですね、うん、まずその今の、まあ、淡路島の若い方、まあ、小学生から高校生、
うん、
までの方にですね、まあ、あの淡路島がやっぱり素晴らしいところであるということを、まあ、ふるさとのいいところをですね、うん、よく知っていただいて、うん、やっぱ淡路島はいいとこやなと、でそうで思っていただけるとね、
うん、
将来帰って、来ていただけるんじゃないかと、そういう意味であの、まあ、ふるさと意識の醸成というんですか、うん、それをまあ力を入れているところです、
うん、ふるさと意識といえば、うん、最近でも僕の周りで何人かその淡路帰って農業を始めんねんっていう人が、はいはい、若い人がね、はい、いて、おお、これは嬉しいなと思ってるんですけれど、ね、はい、なんかそういう推進もされてるんですか、
はいはい、あのまあ、淡路の場合はあの結構、まあ、大規模に農業をやられておってですね、はい、まあ、専業農家でも、まあ、野菜が中心になってますので、おられる多いんですけども、まあ、そういう、まあ、専業農家の、息子さんですね、
はい、
に、まあ、できるだけ帰ってきていただければ、まあ、農業のノウハウはお父さんが持ってあるわけですから、うまく伝わりますし、うん、から、施設機械もですねそのまま引き継がれるということもあるの で、
はい、
でただまああの、今まで外にいて農業やってなかった方が帰ってこられるとね、いろんな、あ、悩みもあると思いますので、まあ、その辺はその相談、まあ、どういうふうにやれば経営ができるかとかですね、まあ、技術の指導も含めて、帰ってきやすいような、はい、仕掛け、まあ、仕組みを作ってましてね、で、まあ、ふるさとに帰って農業をしようというそういったまあ事業にですね、
はい、
まあ、これはまあ昨年からなんですけど取り組みまして、できるだけたくさんの方に、はい、あの帰ってきていただいて農業を継いでいただく、まあ、淡路の場合結構農業の収入も高いですから、十分それで生活もしていけるだろうと思いますから、
去年でしたっけ映画で種まく旅人って言って、うん、 ね、はいはい、それこそ外に出てね、はい、あの働いてた兄弟のお兄さんの方が、まあ、お父さんが亡くなったのをきっかけに島に戻ってきて、で、まあ、最終的には弟と、まあ、協力しながら玉ねぎ農家をってい う、
そ、
う、
ね、うん、その第二弾がまたこの秋に、
う
ん、
そうです ね、
ね、
上映される、
あったまら銭湯と言いました
し、
ね、はい、いわゆるあの、まあ、銭湯を舞台にして、
はい、いわゆる昔からあの温泉のありますね、
はいはい、この秋に、はい、上映が予定にな
る、やっぱりね、淡路なんてね、あの面積はシンガポールと同じぐらいなんですよ、ね、でシンガポールあそこに400万人とか住んでる、
は
い、そうするとね、淡路も私はやっぱりね、あの農業やるからもう帰んねんと違ってね、
うん、
もっと他のこともできなあかんと思うんですよ、
うん、しかも、うん、これからね、できる可能性があるということですね、
うん、でね、あの我々の第二のふるさとニュージーランドなんかやっぱり島国でしょ、
はい、
人口すごいでしょ、
はい、
だからそうするとあの若い時ねイギリスとかオーストラリア行くんですよ、
うん、
だけど多くのニュージーランド人がね、うん、子供育てるには帰ってくるよ、
うん、
だからやっぱりね、淡路でもその子供を育てる、さっきおっしゃったみたいに、
うん、
それとなんかまだある その底力みたいなもんで、農業以外で来る人を満足させるものを作っていかないかと思うんですね、これから。
そのあたりはどうですかね。
まあ、あの一つは、まあ、日本遺産に認定されてる、はい、まあ、要するに淡路は農業だけじゃなくてですね、まあ、当然あの歴史とか文化もありますし、はい、それとあの、豊かな自然ですね、自然っていうのはあの、まあ、例えば海の風景にしましてもね、まあ、淡路島から全部周り海ですけど、はい、まあ、大阪湾の風景と播磨灘と太陽と、まあ、全然違いますし、はい、で丘陵地もあれば平野もあればですね、そんないろんなあの自然としてもいろんな、見るところがある。でこういう中でやっぱその例えば子供さんを育てるにしても、非常にいい環境の中でね、で神戸から来れば車で1時間もあれば淡路島でもどこでも行けるわけですから、
アクセスは良くなりましたから ね、
だね、それがね問題ですね、まあ、というのはね、あの橋がかかったら言うたんですけども、言うたんですよ、ほんまあの前に、とかね、橋かかった通り道になってしまった、
それは当時言われてましたよね、
ほんまになってしまいましたよ、あそこで下ろす何かをせないかと思って、でやっぱり ねさっきのあの国生宮とか風景やとか、それはええんですけどね、それで仕事に結びつけないかんわけです、
まあ、観光を地元の産業として、
それをどうね新しいもの作っていくかでね、
まあ、そうなって初めてそこにまた人が住みますもんね、
仕事ができると若い人がね定着できるから、今その背景の条件としてすごいようになってると思うんです
ね、
それを次のね、はい、飛躍にね、
ナルトの渦潮がそれこそ今登録目指して世界遺産にでもなったら、
あれは値打ちあると思う
今一生懸命調査して、
ね、はい、あれ本当なんとかね、
地元の人たちもね、
はい、この前あの、世界遺産を目指すフォーラムをですね、開催をいたしまして、約400人近くの方に、まあ、お越しいただきまして、
はい、
今の状況を説明して、まあ、それと、まあ、先進地のですね、先生のご意見を聞いたりして、はい、まあ、今後の方向をね、みんなで一緒に考えるという、
あの渦潮みたいな世界に他に何か1か所か2か所かある
みたいな、もっとたくさんあります、
ね、大きさがね、
あの巨大な渦を巻くようなのは珍しいんじゃないですか、
ね、しかもあの本当に観光化するとしたら、国際空港からすぐなんていうのはあんまり予想ないんじゃないですかね、
そうですね、でまあ、あの多分世界一だと思うんですけど、ただあの実際測った人がいないんで、その辺を今年からね、実際に渦潮の大きさを測ってみようと、で、まあ、あのヘリコプターで上から動画を撮りましてね、それを解析して、まあ、渦の大きさを測るんですけど、これを、まあ、日本国内でも他にもありますし、国内、海外でも、数箇所ありますので、渦ができるというのはね、それを比較していくことで、まあ、世界遺産を目指すから、
それとその今おっしゃったみたいに、あのヘリコプターで測るものは測るとして別に、そのナルトの渦潮を測るツアーやったらしいね、
みんなで測ろう、
実際にそんなことできんでもねあのやっても難しい、
向こうとこっちで持ってこう、ね、
なんかそういう呼びかけしてね、
ってみたり、
ほなそれで行こういう人も出てきますよ、ね、
あともう一つ、あの干潮船に乗って渦潮ももちろんなんですけれど、もう一つすごいなと思ったのが、穏やかな瀬戸内と、まあ、雄大な太平洋のちょうど接点にあたる潮境のあの段差の出来事、びっくりするしました、
結局出てくる
そうですね、渦になってくるんですよね、
段差ができるというのがやっぱりその直人海峡の一つの大きな特徴になりますよね、
あれはなかなか、は
い、ちょうどあの、まあ、満潮の波がですね、大阪湾をずっと通って明石海峡を通って、でこうぐるっと回ってくるんですけど、ちょうどこれが6時間かかりまして、6時間かかって回ってくる時は、まあ、大阪湾というか、まあ入り口の方はですね、干潮になってまして、
あ、それで
海峡を挟んで干潮と満潮がちょうど逆転してるんですね、でこの水位差が大きいので、
ほなその満潮ツアーしたらよろしいね、淡路島
満潮ツアーいや確かにね、ぐるっとね、
あの、去年からのぐるっと島巡りツアーって言いました、ね、
はいはい、
まあ、一周船で淡路島を回っていただくツアーもあって、結構人気があ
れはな、
いや、しかもね、そんなね、淡路島一周回るだってあんまりインパクトありませんやん、佐渡島でも家島、だけどその満潮が一周するの6時間や
って、同じように動いてみようってで最後 のそれこそあの潮目のところも滝かと思うぐらいの
ね、
そ
う
そ
う
そ
う、ああいうのはやっぱり観光に行くことだね、
でそうなってくるときっとその例えば干潮船をもっとたくさん出しましょうとかね、その、そっちの経済の方にもつながっていくでしょうし
ね
いや本当に、いやでも淡路島はやっぱりすごく元気なイメージがあります、
国生みの祭典以降でもやっぱり花博もそうですし、はい、この間 間のね、はい、花博からまた15年経ってっていう去年の催しもそうですし、うん、行ってて楽しい。
で、そうですね、
この時期はやっぱり海水浴場も淡路は人気でしょうし、はい、うん、私はもう何と言ってもあの沼島に惚れまして、毎年あの行ってるんですけど、はいはい、あそこは不思議な島ですね、
うん、
はい、なんであんな不思議なのかな、
なんであんな不思議なのかな、いやいや
淡路島の
やっぱりやっぱ孤立してるからです。
でね、うん、あれだけのちっちゃいでマガタマみたいな、
形
まさにね、国海の中、本当に一番根本じゃないかっていうような感じのね、こうお腹の中の赤ちゃんの最初の形みたいの知ってって、で、あそこって水が枯れたことがないんですってね。
らしいですね。はい、
島って通常ね、それこそ淡路島そのものも明石海峡大橋ができるまではね、はい、水不足を心配する島でしたけど、
それがでしょ、
ね、なのに沼島もっとちっちゃい島なのに枯れたことがない、
うん、でまあ1300年からの歴史あるお寺もあったりとか、
う
ん、
そうですね、
あの岩場がよろしいね、信仰の対象のね、
神立て岩、うん、
はい、神立て神岩、
あ、神立て神岩、
観光資源がもうふんだんにあるっていうことですね、うん、ですね、うん、
この時期ぐるっと一周したら暑いよでも面白い、
うん、
一周せんでも暑いんちゃ
うぐるっとねはあの数時間で、ま、回れるんですよ、うん、そう、すごい眺めないとか、
歩いても回れますし、
ね、
うんうん、今あの向こうの漁師さんがですね、まあ、漁船使ってずっとこう一周、はい、島巡りをしてて、うん、島の周り、はい、それも、まあ、海からも見れますし、まあ、今の時期海を歩くとねちょっと暑いかもしれませんが、あの船でぐるっと一周していただけると非常に快適というか、あの間近に見れますので、
でまあ、海の幸は豊富ですからね。
そうですね、美味しいものもありますし、あと、まあ、涼しいと言いますといろいろとあの取り沙汰されるのが、まあ、エネルギー関係なんですけども、はい、そういったところでも淡路島は取り組みを行ってらっしゃるんですね、
はい、あのまあ、淡路島はあの今太陽光エネルギーとかですね、そういったあの、まあ、エコなエネルギーで、まあ、エネルギー自給率というんですかね、
はい、
もうかなり、高くてですね、まあ、太陽光発電が、まあ、まあ一番多いです。あと風力発電もあります、そういう意味ではまあ一番エネルギーの、まあ、自然系のエネルギーとしてはですね、はい、非常に先に進んでいるのかなと思います。
なんか竹を活用してらっしゃる、
はい、であのまあ、淡路島ですね、かつてあの、まあ、竹の子を取るために竹を植えておられたんですけど、はい、それが結局管理されなくてね、はい、まあ、放置状態になって、うん、今竹が非常に増えとります。
そうですか。
1980年頃には500ヘクタールぐらいいったやつが、最近は2600とかですね、5倍ぐらいに増えてるんです、
はい、
で、まあ、これをなんとかうまく使われんのかなということで、で今あの竹をですね、竹チップにしましてね、でそれをボイラーで、沸かして、うん、でまあ、あの例えば温浴施設なんかのお湯に使うとか、うん、からあの、花の栽培のビニールハウスのですね、うん、どうしてもあのポンプを使ってしますので、そういったものに使っていただくようにね、うん、取り組みも始めてまして、で、まあ、今年もあの一つ大きな大型のボイラーをですね、うん、あの五色の UU5 という、まあ、まあ、温泉みたいなのあるんですけど、そこのボイラーに使っていただくとかね、でこういうのをどんどん増やしていったら、まあ、なかなかの放置竹林の増加を防止するまではいかないんですけど、まあ、そこをいった形でうまくね、竹も使おう、まあ、今あの、間伐材を使った木質のバイマス発電ってありますけど、はい、あれよりも私は竹の方が、まあ、竹はすぐ生えてきますので、
ね、
効
率がいい、
あのずっとこう継続して使うことを考えれば、間伐材よりも竹の方がいいんじゃないかなという気はしてました。ちょっとまああの竹は特殊なんで、普通の、まあ、ちょっと燃やしますとね、クリーン化というものがちょっと論につきますので、特別なあのボイラーにしないかんってことがちょっと問題はありますけど、まあ、それも今いろいろ改良を重ねてますので、
ち
ゃんとこれを広げていきたいなと思います。
もっと急ぐ、もうバンブーアイランドでね、
本当ですね、
竹の島です
ね、竹も活用される島と、
はい、5倍に増えたってそれまた本当にすごい話だと思います
ね。ね、それを有効利用しようということでね、取り組みも行われている
。まあ、他にも牛はおるし、
そうですね、もうそれに伴って牛乳も美味しいし、
まあ、
その食料、ね、自給率も淡路島だけ見ると 100% 超えてるという日本とは思えない豊かな食の国ですね。
そうめんもあるし、まあ、まさに本当に三毛津国という
か、
う
ん、ね、食品、食料ね、
はい、
こういうきっかけ、夏休み、ね、前にぜひお出かけいただきたいですね。
そうですね、 まあ、夏だけじゃなくて秋も、まあ、秋には淡路島の、まあ、例えば牛丼とかですね、はい、しらす丼とか、まあ、いろいろバーガーとかですね、はい、おいしいものがあるんですけど、うん、その淡路でその三毛作りの島グルメナリーというのを、まあ、淡路に来ていただいて食べていただいて、
はい、
で美味しかったらお土産にも買って帰っていただこうという、はい、そういったキャンペーンも秋にはやろうと。
9月17日から11月末にかけてね、はいはい、島グルメラリーも実施されます。
いや本当美味しいもん。ただハモ今ね旬だって言うけど、
はい、
秋口まで実は上りハモっていうのがまた美味しい、
はい、本当は秋が美味しい。ただあまり淡路の場合はあまり、まあ、取ってないので、あまり淡路ではね、はい、秋はなかなか食べ、られないところあるんですけど、ただ秋はサワラにしましてもね、はい、サワラは魚に春とか秋ますけど、はい、あれは秋の方が美味しいとか、
意外ですよね。
そう、生のサワラね、
まあ、秋は秋で美味しいものがいっぱいありますし、はい、で8月の後半からはイチジクも出てまいりますし、
出はもう終わりに合
うよね。今
もね、
もうちょっと今年はちょっと
影響があったんですかね、天候の、はい、
天候の影響で
終わったんですか。
はい、
いうふうに聞いてますけどね。
まあでも、いろいろありますので、はい、本当に美味しいとこやと思います。そうですか、食べ物について
はわ、はい、かりました。今朝はこちら淡路県民局です。県民局長の小原勉さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。